北アクトステージ高野めぐみのめぐらじ。
皆さんご無沙汰しております。北区アクトステージの高野めぐみです。いやーね、ラジオ2年ぶりになってしまいました。2年前聞いていてくださった皆さんすいません。もうね、当時はすごい、もうね、3つぐらい私仕事を抱えていたプラス、なんか私のパソコンじゃ聞けないのよとか、携帯で聞けないよっていう声が多くて、どうしようかな、どうしようかなとか言ってる間にね、フェイドアウトしちゃったんですよ。ごめんなさい。ね、なんかこの間ブログで、めぐらじ再開したら聞いてくれるかなって書いたら、何人かの人が聞きたいよって言ってくれたので、思い切って再開してみました。まあね、めぐらじ声のブログみたいなもんなんで、もともとおしゃべりなのでね、おしゃべりしていこうかなと思って再開したわけですが、いやー、この2年の間いろんなことありましたね。まず北区つかこい劇団高野めぐみのめぐらじだったんですけど、北区アクトステージ高野めぐみのめぐらじになりました。はい、北区つかこい劇団今年の7月に解散したわけですが、つかさんがね亡くなって1年で劇団解散ということで、すごく解散公演は皆さんに応援していただいて、無事に盛大に劇団を幕を下ろすことができました。本当にありがとうございましたね。なんかもうついこの間なんだけど、すごく昔のことのような感じもしていて、で北区アクトステージ8月1日に発足しまして、私8月は劇団エグザイルのレッドクリフ戦に出演させていただいて、今は北区アクトステージの4人でですね、役者4人でこの間高校演劇鑑賞会に呼んでいただいていて、それで茨城県の鹿島の県立鹿島高校と仙台の宮城野高校、こちらも県立の高校でしたね、2カ所で熱海殺人事件ザ・ロンゲスト・スプリングを上演させてもらってきたばかりでございます。杉山くんが部長、私が水野で、12期だった久保田くんが金太郎、大石くんが熊田刑事の4人で熱海やってきました。いやーね、私熱海殺人事件をやるのがすごく久しぶりだったんです。今年の2月にやってた銀之丞さんの熱海殺人事件、私スタッフとしてつかせてもらったんですけど、もうそれも、もう見ている方としてはすごく久しぶりっていうか、まあすごく昔のバージョンだったので、私初めて形になっているのを目で見たみたいなのもあったんですけど、自分が演じるのは本当にもう5年ぶりぐらいで、しかもこのロンゲストスプリングっていうのは、私が劇団に入った当時にやってた熱海殺人事件の大元になった台本なんですね。私がやったのはロンゲストスプリングのホタルが帰ってくる日とかっていう、ちょっとまたそこから進化したバージョンだったんですけど、だからすごく懐かしいところもあったり、あ、こんなことをやってたんだって今になってわかることもいっぱいあったりして、本当にね、熱海殺人事件という芝居はですね、やればやるほどこんなに感じることがいっぱいあるんだって本当につくづく思ってる近頃なんですけど、またね、今のメンバーがさ、ちゃんとなんていうのかな、もうそうちゃんも私も7年劇団に来たからいいね、今まで7年いて一緒にやってきた2人だし、杉谷に至ってもう10年一緒にいるわけですよ。そういうもう劇団としては中堅どころの4人で、もう塚さんの芝居もいっぱい経験してる4人で、なんかこうでもないああでもないって言いながら芝居の中でこうやり合っていく楽しさっていうのは、本当にもうこんなに幸せなことってあるっていうぐらいもう楽しくて、まあ、熱海殺人事件ってさ、新人の頃にいっぱいやらせてもらったんだけど、新人の頃ってもう頭で考えるとか台本を理解するとかっていう前の問題で、伝えるとかもう表現するなんていうの、もう体使って表現するみたいなところでもう精一杯だったから、塚さんのセリフの力っていうのをもう先輩とかに言われたり、自分でもすごいこと言ってるんだなって思って言ってたけど、やっぱ10年前の私とはそのなんていうのかな、セリフの力に気づく力 力、私の力も変わってるから、すごいこんなことを言ってたんだっていう、やっぱ昔の分からないでやっていた自分でやってた良さと、今この分かってきてしまった自分がどう伝えるかっていうところですごく面白くて、まあもどかしい部分もあるんだけど、本当にね、面白いですよ、熱海殺人事件。で、また、インセフが相手が高校生だったんでね、どんな風にみんな見てくれるのかなってすごく心配だったんだけど、みんな4人でね。だけどみんな本当にすごく素直に見てくれていたし、すごく楽しんでくれていたし、笑ってくれたし、感じてくれてたみたいで、バツカ公平はすごいんだなって、改めて思ってるんですよね。本当に。もう公開稽古とかもやらせてもらって、もう本当に平日の昼、夕方とかなのに、もう皆さんすごいいっぱい来てくれて、もう北園の3、なんか音楽室に30人とか来てくださって、もう本当に嬉しかったです。ありがとうございました。この私たちのチームの熱海殺人事件ザ・ロングストスプリング、12月のね、17日に1回だけ皆さんの前で上演することが決まりました。ちゃんと衣装付き、照明付きです。この1回きり、ぜひね、見に来ていただきたい。ちょっとね、チケットのなんか販売方法とかも、他のなんか演芸教室の熱海とかと一緒に、共通のチケットとかでちょっと、いつもと異なるみたいなんですけど、詳細また劇団のホームページにアップされていくと思いますので、ぜひ12月17日は私たちの熱海殺人事件ザ・ロングストスプリング見に来ていただきたいなと思います。はい。さあ、そう。それで今日は何を話そうかって思っていたんですけど、バスケットって言っちゃったけど、私のブログでね、高校生、鹿島の高校生と懇談会してこんな質問をしてもらって答えたんだよっていうことをブログにアップしたら、みんな、うん、そう答えてよって言ってくれたので、ちょっと答えようかなと。あのね、皆さん聞きたいって言ってくれたのはね、なんでお芝居始めたんですかっていう質問だったんです。なんでお芝居始めたか。なんでお芝居始めたかっていうとね、私ね、なんでだろうね。もうね、やりたかったんです、小さい頃から。でも、それは、北区つかこい劇団とか、つかさんとの出会いっていうのは本当に偶然と運命なんですよ。偶然だな、どっちかっていうと。で、私はもう、幼稚園からバレエとかやってて、もう発表会でセンターで踊るのがすごい好きだったのね。でも、目立ちたがり屋だったの。バレエはすごい好きだったし、私クラシックバレエじゃなくてモダンバレエだったから、ちょっとダンスっぽい要素が多かった。だから、白鳥の湖をやるとかっていうんじゃなくて、割とポップな曲で一曲踊ったりとか、そういうバレエだったんですけど、もうだから、ほんとセンターで踊りたかったの。もう目立ちたがり屋。だから、幼稚園のクリスマス会とかでも、眠り姫を、もう自ら手を挙げてね、眠り姫やったりとか、そういう子供だったの。で、それも幼稚園の時そうだったのに、1年生の時にね、青山劇場でやってるミュージカルアニメ、もう何年もずっとやってますけど、今もやってますけど、アニーを見たんですよ。その時に、同世代の女の子たちがあんな大きな舞台の上で歌ったり踊ったりしてるわけでしょ？もうね、悔しかったのよ。なんで私あっちじゃねえんだと。もうそれからです、私のもうそのステージに対する憧れは。だからもうね、なんでとか理屈じゃないの。気がついたらもうそう思ってて、なんで私はあっちにないのって思っちゃってた。そういうね、すごい、なんていうの、パチキな子供だったんだよね。まあ、かといって、別に、なんか、まあ、アニーのオーディションとか受けてたんですけど、小学生の時とかね。けど、まあ、受からなくて、なんで受からないんだろうって、まあ、レッスンもしてないから当たり前なんだけど、今考えれば。だから、でもなんかずっとそのステージに対する夢を持ちながら、高校生ぐらいまで、まあ、だから高校生ぐらいまで普通に夢はステージに立つことだったんですけど、特にやっぱ形にできないっていうかさ、自分で行動に移せなかったんだけど、高3の時に私、付属の高校だったから大学受験がなかったのね。推薦でもう大学が決まってたから、でもまあちゃんと受験組といて、私の友達はもう受験する子いっぱいいて、じゃあ私もなんか受験しよう。ちゃんとみんな夢に向かって大学受験してるんだから、私も夢に向かって一個受験しようって思って、もうこの世界の門を叩くことにしたの。でもそんな1年目からレッスンもしてない私がプロの劇団に受かるわけないって思ってたから、まずはもう記念受験、1回目は記念受験と一緒と思って、お母さんとね オーディション雑誌を見てて、どこがいいかなとか言ってたわけ。その時のお母さんが、うちから通えて、なんていうの、授業料がもうアホみたいにお金取るとこもやっぱあるわけですよ。そうじゃなくて、授業料も払えて、ちゃんと有名なところを受けようっていうことで、お母さんが持ってきてくれたのが、北口加工劇団だったんです。私はだから、塚公平って名前は聞いたことあるかなぐらいだったの。でももちろんお母さんたちの世代の人たち、お父さんお母さんはすごく知ってたし、その時に北口加工劇団のね、そのうち、応募のページに、内田有紀さんの写真が載ってた。だ当時内田有紀さんが、うちの劇団に来ていて、内田有紀さんがいるんだ、すげえな。うちの内田有紀さん大好きだったから、もうそれで受けたんですよね。だからもうほんと、塚さんがどういう人とか、塚さんがどういう作品を書いてる人って全く知らなくて、オーディションの返信が来た時に、気流でのセリフだった。だから、でもやっぱ知らないでセリフを言うのはさすがにダメだと思って図書館に行って、塚さんのシナリオ本を借りてきて読んだ。でもその時に何がどう感じたとかっていうのはあんまり覚えてなくて、もうオーディションっていう、まあ、頭がね、オーディション受けることにいっぱいいっぱいだったから。だから、勝利ってさ、飛龍伝の勝利って勝利って書くじゃない？でもやっぱオーディションの中にやっぱそれを勝利って読まずに勝利っていう人とかがいるわけ。やっぱそれって読んでないからっていうことなんですね。私は読んでったから勝利とかって読めたけど、飛龍伝その時どう感じたとかいうのに残念ながら覚えてないんです。ただ、劇団のオーディションってすごく楽しかったのをすごく覚えていて、もう入っていったら頭にバンダナ巻いた、当時も40歳だったのかな、小賀さんがいて、ストレッチからやって、ダンスやって、もう本当にそういう、なんていうの、私ダンス好きだったけど、習ったりしてなかったから、振り付けをしてもらうのがすごく楽しくて、オーディションで踊ってていいっていうのがもう楽しすぎて、なんか楽しんでたら1時のオーディション歌ってて、で、2時もまたストレッチやって、振り付けやってて、2時間ぐらいしたら塚さんが来て、全く違うダンスの振り付けが始まって、塚さんが来て5分後ぐらいにはもう、じゃあ一回踊ってみろって言って、全く踊れないまま、新しい踊りを踊って、じゃあ終わりって言われたから、まあじゃあ一回落ちたなって思ったんだけど、気がついたら研究生に向かってて、でも、私が研究生に入った時って、一番最後にいたね、お前さんと女優さんが辞めてしまう公演をやった時だったから、もう私が研究生で入った次の月には、もう先輩の女優さんが誰もいない状態で、で、その1年間で研修生やって、で、劇団にたまたま私が残ることができて、で、もう走ってきた10年間だから、やっぱ後ろからね、後から来る女の子に抜かれたくないっていうことで、もうひたすら前ばっかり見て走ってきたから、この10年間本当にあっという間すぎて、もう、なんで塚さんの芝居始めたのって言われると、本当に運命っていうか偶然の出会いで、気がついたらもう私塚さんの芝居大好きになって10年間走ってましたっていう感じなんです。ね。これがきっかけっていうかだからね、きっかけは本当にだから塚さんとの出会いなんですね。ステージに憧れてたのは、そう、本当にもう子供の頃から、無意識に近いぐらいやるんだって思ってた。でもだから、それで今こうやってね、10年も芝居やらせてもらって、で、私のことを応援してくれる人たちがいっぱいいて、それでこんなに続けて舞台に立つことができる、すごく幸せなことだなって、なんかちょっと言ってたらしみずに、ちょっと、私ですけれども、なんか、そろそろスタッフさんが長いんじゃないかってしてるのでね、そろそろまとめに入ろうかと思いますが、こんなんでいいかな。また今度、またこうやってね、皆さん聞いてくれるかなって思うと、ラジオも更新していけますので、質問はこうちょいちょい、毎回ちょっとずつ答えていけたらいいなと思うので、なんかもし私にね、万が一聞きたいことがあるよとか、どうなのとかっていうのがある人は、もう私のブログのコメントなりメッセージなりにじゃんじゃん入れてくれれば、その都度、収録のたんびにお答えできる範囲でお答えしていきたいなと思います。はい。いやー、2年ぶりのめぐらじですけど、私おしゃべりだね。やっぱベラベラ喋ってて15分ぐらい経ってしまった。皆さん、こんなに最後まで聞いてくれているかしら。ありがとう。また、すぐに更新できるようにしたいと思います。なんか、みんなが聞いててくれるといいなと思うので、何でもいいので、感想をぜひコメントなり、 メッセージなりで送ってくれると嬉しいです。あ、ツイッターとかでもいいんですけどね。はい、今ツイッターもやってるんで、ぜひぜひ皆さんフォローしてください。じゃあまたネグラジ更新したいと思います。2年ぶりのネグラジでした。かなり緊張していましたけど、みんなが聞いて少しでも楽しんでくれるといいなということを祈りながら、今日はここでお別れしたいと思います。じゃあまたね、ありがとう、バイチャ。